徘徊対応正岡子規。ここに火山といえる盲目の廃止あり、もう一の流れを汲むとにはあらで、ただ北欧難読み入れける。ようようにこの技を試みてより半年に足らぬほどに、その声構想として聞く者を耳をそば立つ。人よ我が仮住まいを訪れて、共に虫の音をめずるついでに、我も北というものを読まんとはすれど、頼るべき筋もなし、君我がために心得となるべき下り下りを書きてんや、と切に請う。答えて、君が言よし、昔はめなしどっち、めなしどっち、後についてきませ、とか聞きぬ。我、去る聖を学ぶとはなけれど、覚えたる限りは、日がごと混じりに伝えん。なかなかに、耳にもっぱらなるこそ、小学の頼りになるべけれ。いざいざ。と筆を走らし、わずかに、そのつなめばかりをあげて、これを、小風会書士にいたす。諸子、幸いに、これを、火山氏に伝えてよ。第一、俳句の標準。一、俳句は文学の一部なり、文学は美術の一部なり。故に、美の標準は、文学の標準なり。文学の標準は、俳句の標準なり。すなわち、絵画も彫刻も音楽も演劇も、詩か小説も、皆、同一の標準をもって論評しえべし。1. 美は比較的なり、絶対的にあらず。故に、一種の詩、一幅の絵をとって、美、不美を言うべからず。もしこれを言うときは、郷里に記憶したる幾多の詩画をとって暗暗に比較して言うのみ。1. 美の標準は括弧の感情に損す。括弧の感情は各個別なり。故に美の標準もまた各個別なり。また同一の人にして時に従って感情愛異なるあり、故に同一の人また時に従って美の標準をことにす。1. 美の標準をもって括弧の感情に損すとせば、先天的に存在する美の標準なるものはあるなし。もし先天的に存在する美の標準、あるいは正国を得たる美の標準、ありとするも、その標準のいかんは知るべからず。したがって、括弧の標準といかんの同意あるか知るべからず。すなわち、先天的標準なるものは、個人の美術と何らの関係を有せざるなり。1. 括弧の美の標準を比較すれば、大道の中に小異なるあり、大異の中に小道なるありといえども、種々の事実より機能すれば、全体の上において、永久の上において、ほぼ同一方向に進むを見る。例えば、船舶の南半球より北半球に向かうもの、一は北東に向かい、一は北西に向かい、時ありて西東、西西に向かい、時ありて南に向かうもあれど、その結果を概括してみれば、皆、南より北に向かうがごとし。この方向を指して、先天的美の標準、と名付けうべくは、すなわち名付くべし。今仮に、概括的美の標準、と名付く。1. 同一の人にして時に従い美の標準をことにすれば、一般に工事の標準は概括的標準に近似するものなり、同時代の人にして美の標準をことにすれば、一般に学問知識あるものの標準は概括的標準に近似するものなり、ただし特別の場合には必ずしも格のごとくならず。第2、俳句と他の文学。1、俳句と他の文学との区別は、その音調の異なるところにあり、他の文学には一定せる音調あるもあり、なきもあり、しかして俳句には一定せる音調あり、その音調は普通に五音、七音、五音の三句をもって一首となすといえども、あるいは六音、七音、五音なるあり、あるいは五音、八音、五音なるあり、あるいは六音、八音、五音なるあり、その他無数の小異あり、ゆえに俳句と他の文学とは厳密に区別すべからず。1、俳句と他の文学との音調を比較して優劣あるなし、ただ風営する事物によりて音調の適比あるのみ。例えば複雑せる事物は小説または長編の韻文に適し、単純なる事物は俳句、和歌、または短編の韻文に適す。寒木なるは感度の詩の長所なり、精緻なるは欧米の詩の長所なり、優柔なるは和歌の長所なり、軽妙なるは俳句の長所なり。しかれども俳句、全く、寒木、精緻、優柔を書くにあらず、他の文学、またしかり。1、美の標準は美の感情にあり、ゆえに美の感情以外の事物は美の標準に影響せず、多数の人が称美するもの必ずしも美ならず、上等社会に行われるもの必ずしも美ならず、情勢に作為せしもの必ずしも美ならず。ゆえに俳句は一般にもてあそばれるがゆえに美ならず、下等社会に行われるがゆえに不美ならず、自己の作なるがゆえに美ならず、懇人の作なるがゆえに不美ならず。1、一般に俳句と他の文学とを比して優劣あるなし、漢詩を作る者は漢詩をもって最上の文学となし、和歌を作る者は和歌をもって最上の文学となし、戯曲小説を好む者は戯曲小説をもって最上の文学となす。しかれどもこれ一加減のみ。俳句をもって最上の文学となす者は同じく一加減なりといえども、俳句もまた文学の一部を占めてあえて他の文学に劣るなし。これ概括的標準に照らしておのずから叱るを覚ゆ。第3、俳句の種類。1、俳句の種類は文学の種類とほぼ相同じ。1、俳句の種類は種々なる点より類別しえべし。1、俳句を分かちて意匠および言語、かっこ個人のいわゆる心および姿とす。意匠に構節あり、言語に構節あり、 一に巧みにして他に切なるものあり、両者ともに巧みなるものあり、両者ともに切なるものあり。一、意匠と言語とを比較して、優劣、戦後あるなし。ただ、意匠の美をもって勝るものあり、言語の美をもって勝るものあり。一、意匠に経験なるあり、優柔なるあり、壮大なるあり、再選なるあり、画木なるあり、遠霊なるあり、遊園なるあり、平易なるあり、早朝なるあり、軽快なるあり、奇形なるあり、淡白なるあり、複雑なるあり、単純なるあり、真面目なるあり、滑稽突堤なるあり、その他区別しきたれば千秋万葉あるべし。一、言語に区別あるは意匠に区別あるがごとし、経験なる意匠には経験なる言語を用いざるべからず、優柔なる意匠には優柔なる言語を用いざるべからず、寡黙なる言語は寡黙なる意匠に適し、平易なる言語は平易なる意匠に適す。その他皆しかり。一、意匠に主観的なるあり、客観的なるあり。主観的とは心中の状況を得じ、客観的とは心象に移りきたりし、客観的の事物をそのままに得ずるなり。一、意匠に天然的なるあり、人事的なるあり。人事的とは人間パンパンの事物を得じ、天然的とは天文、地理、生物、鉱物等すべて人事以外の事物を得ずるなり。一、以上各種の区別、皆優劣あるなし。一、以上各種の区別、皆比較的の区別のみ、ゆえに厳密にその区域を限るべからず。一、一人にして各種の変化をなすものあり、一人にして一種に長ずるものあり。第4、俳句等式。1、俳句には多く式の題目を得ず、式の題目なきものを造という。1、俳句における式の題目は和歌より入れて、さらにその区域を広くしたり、和歌にありては題目の数近々100に上らず、俳句にありては数百の多きに及べり。1、俳句における式の題目は和歌より入れて、さらにその意味を深くしたり、例えば「涼し」といえる語は和歌には夏にも用い、また秋涼にも多く用いたるを、俳句には全く夏に限りたるごとし、秋涼の意には初涼、新涼等の語を用いしが、今はようやくにその語も廃れ、涼の字はただ夏季専用のものとなれり、すなわち一代の区域は縮小したるとともに、その意味は新潮となりたるなり。一、単に月と称すれば和歌にては象となるべし、俳句にては周期となるなり。しぐれは和歌にては晩秋、初冬、 共にこれを用いう。ことにしぐれをもって、この葉をそむるの意に用いう。俳句にては、しぐれは、初冬に限れり。従いて、この葉をそむるの意に用いるもの、ほとんどこれなし。霜は、和歌にては、晩秋よりこれを用い。また、紅葉を促すのを一原因となす。俳句にては、霜は、三冬に通じ用いれど、晩秋にはこれを用いず。従いて、紅葉を促すのを一原因となさず。俳句清瀬の書には、秋草の題を設くといえども、その作例はほとんど見るなし。1. 五道一様乙の世、英字なば、和歌にても周期となるべし。俳句にては、霧一葉を周期に用いるのみならず、ただ、霧という一語にて周期に用いることはあり。鷹狩りは和歌にても陶器なり。俳句にては、鷹狩りを陶器に用いるのみならず、ただ鷹という一語も陶器に用いるなり。1. 四季の題目にて、花木、花草、木の実、草の実等は、その果実の最も大きと木をもって木となすべし。藤花、牡丹は、春晩、花所をもって開くゆえに、春晩、花所をもって木となすべし。必ずしも、藤を春とし、牡丹を夏とするのようなし。梨、スイカ等、また必ずしも、周期に属せずしてかなり。1. 古来、清瀬になきものも、ほぼ、気候の一定せるものは、木に用いえべし。例えば、紀元節、神武天皇祭等、事実一定せるものは、論を待たず。氷店を夏とし、焼き芋を冬とするもかなり。また、虹のごとき、雷のごとき、定めて火器となす、あるいは火はならんか。1. 四季の題目中、虚、括弧抽象的、なるものは、人為的にその区域を制限するを要す。これを題にしては、四季の区別のごときこれなり。春は立春、立夏の間を限り、夏は立夏、立秋の間を限り、秋は立秋、立冬の間を限り、冬は立冬、立春の間を限る。すなわち、立冬一日後、あえて秋風と言えずべからず。立夏一日後、あえて春月と言えずべからず。1. のどか、あたたか、うららか、ひなが、おぼろは春季と定め、みじかよ、すずし、あつしは、かきと定め、ひややか、すさまじ、あささむ、よさむ、そぞろさむ、ややさむ、はださむ、みにしむ、よなが、は秋季と定め、さむし、つめたしは、冬季と定む、日の最も長きは、夏至前後なり。しかれども、俳句にては、日長を春とす。夜の最も長きは、冬至前後なり。しかれども、俳句にては、長夜を秋とす。これは、理屈より出ずして、感情に基づきたるのをいたすところなり。各一定世紀上は、日長、夜長は、必ず、春秋に持ちうべし、滝にこんずべからつ。1. そのほか、霞、かげろう、こちの春における、訓風、雲の峰の夏における、梅雨、霧、天の川、月、の秋、星づくよの秋における、雪、 あられ、氷の冬におけるがごときも、また皆一定するところなれば、一定しよくをかとす。しかれども、夏季に配合して夏の霞を得じ、秋季に配合して秋の蜘蛛の峰を得ずるの類は、もとより妨ぐるところあらず。1. 四季の題目を見れば、すなわちその時候の連想を起こすべし。例えば蝶といえば、偏偏たる小宇宙の飛び去り飛び来たる一個の象形を表すのみならず、春暖ようやく催し、草木わずかに萌芽を放ち、最高爆力の間に三三五五四女の起用するがごとき光景をも連想せしむるなり、この連想ありて初めて十七時の天地に無限の趣味を生ず。ゆえに四季の連想を返せざる者は、ついに俳句を返せざる者なり。この連想なき者、俳句を見て船舶なりという、また無べなり。かっこ俳句に用いる四季の題目は、俳句に限りたる一種の意味を有すというもかなり。1. 象の句は、四季の連想なきをもって、その意味、船舶にして、吟唱に耐えざるものを押し、ただ、勇壮、広大なるものに至りては、必ずしも四季の変化を待たず。ゆえに、ままこの種の象の句を見る。古来作りたるところの象の句、極めて少なきが中に、下半は、富士をえじたるものなり。しかしてその吟唱すべきもの、また富士の句なり。1. ある人を問うて曰く、時間を人為的に限りてこれに命名し、もって題目となすことはすでに説を聞けり、空間は何故に制限してこれを命名せざるか。答えて曰く、時間は年々同一の変化を同一の順序に従いて反復するがゆえに、これを制限してもって命名すべし。しかれども、空間の変化は業も順序なるものあらずして不規則なるものなり、例えば山岳、花海、高原、天野、位置も順序あるものなし。ゆえにこれに命名せんと欲せば、人間の見聞し得るところのところをいちいちに命名せざるべからず。地名これなり。地名は時間の区別に比して、さらに明瞭なる区別なれば、俳句に地名を用いるは、最も簡単なる語をもって、最も複雑なる形象を表すの一位両方なりといえども、いかんせん、一人にして地球上の地名とその光景とことごとく知るを得ず、かつその区別明瞭なるがゆえに、これを持ちうるの区域、はなはだ境界を感ずるなり。他語をもってこれを言えば、四季の名称に対するものは地名なりといえども、地名は区域明瞭に過ぎて境界に失し、かつその地を知らざる者には何らの感情をも起こさしむることを語し、すなわち四季の変化は何人もよくこれを知るといえども、東京の名所は最強の人これを知らざる者多く、最強の名所は東京の人これを知らざる者大きがごときなり。